本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソピトへの手紙4章7節から12節です。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。そこでこう言われています。高いところに上げられた時、彼は多くの捕虜を引き連れ人々に賜物を分け与えられた。この上げられたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということではない、何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすためにもろもろの天よりも高く上げられた方なのです。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立てる、上げるためであり。アーメン。マタイの福音書25章には例えが3つ出てきます。花婿を出迎える10人の娘の例え、タラントの例え、そして羊とヤギの例えです。その中で最も有名な例えはタラントの例えでしょう。実はタラントの例えはイエス様が聞かせてくださった数十の例えの中でも指折りの有名な例えです。その内容はこうなります。ある人が旅に出ながら自分のしもべたちを呼んで自分の財産を彼らに預けました。古代の貴族や財産家の中にはしもべや小作人に自分の財産を預ける場合が時折ありました。そうするとその財産を預かった人はその財産を資本金にして働きながら事業を行って収益を出した後に元金と利息を主人に返し、残りを自分の収益と してもらいました。主人は3人のしもべに互いに異なる量のタラントを与えました。1人には5タラント、また1人には2タラント、残りの1人には1タラントを与えました。タラントは当時の重さにすると約34キログラムです。そして貨幣では1タラントは6000デナリオンでした。1デナリオンが大人の男性の1日の賃金だったので、1タラントは1日も欠かさず働いたとした場合、16年間の年俸であり、休日を考慮すると約20年分の年俸にあたります。ですからこの、2タラントは40年分の年俸、5タラントは100年分の年俸にあたります。そのように主人はしもべたちに非常に多くの財産を預けて旅に出ました。5タラントを受け取った人はすぐに行ってそれで商売をして、さらに5タラントを儲けました。当時にはタラントが重さを測る単位でしたが、今ではタレント、才能を意味します。つまりこのしもべは自分が受け取った5つの才能、または5つの分量の才能を十分、いえ 100分に発揮して、他の人は成し遂げられない結果を成し遂げたのも同じです。彼はタラントを受け取ってから躊躇したり先延ばしにしたり言い訳を言ったりしませんでした。また自分を誇示しようともしませんでした。他の人と比較もしませんでした。彼は自分が受け取ったものに見合った人生を生きました。2タラントを受け取った人も5タラントを受け取った人と態度と行動において違いませんでした。彼も自分の最善を尽くしました。受け取ったタラントと関係なく目に見える結果の差があるとしたら、彼は5タラントを受け取った人が成し遂げたものの5分の2 40% を成し遂げました。しかし1タラントを受け取った人は違いました。 彼は受け取ったタラントで他の人たちのように商売をするのではなく地に埋めました。5タラントと2タラントを受け取った人は主人の考えに従う命令と使命の道を歩んだとしたら、1タラントを受け取った人は主人の考えに背を向ける不信仰と欲望の道を歩みました。1タラントを受け取った人のように主人と離れたら、主人の思い通りに行うこともできず、主人が望む人生を生きることもできません。学生時代に学校で特定の科目を教える先生が好きになったら、その科目の点数が次第により良くなる可能性が大きいですが、その先生が嫌いだと、その先生が教える科目の点数も悪くなる可能性が大きいものです。学生と先生が離れてしまったら、その先生が教える科目の点数を上げがたいように、私たちが主と離れてしまったら、主の御心、主が望まれる人生を生きることは不可能です。ところがタラントをもらうことで終わりではありませんでした。旅に出た主人が帰ってくる時がありました。よほど経ってから主人が帰ってきました。しもべたちには十分な時間が与えられていました。しかし、その時間は永遠ではありませんでした。主人はよほど経ってからでも、しもべたちと清算することを決めていました。神様は私たちにタラントをくださり、たくさんの時間をくださいました。しかし、私たちに与えられた時間は決して永遠ではありません。神様が私たちと清算される時が来ます。その時は人によって違うかもしれませんが、その時は必ず来ます。しもべたちは主人の前に順にやってきました。5タラントを受け取った人がこのように言いました。マタイの福音書25章20節です。すると5タラント預かった者が来て、もう5タラント差し出していった。ご主人様、私に5タラント預けてくださいましたが、ご覧ください、私はさらに5タラントを設けました。5タラントを受け取った人が言った言葉の意味は、私がこのようにまた5タラントを設けることができたのは、ご主人様がくださった5タラントのおかげです。つまり、彼は自分が5タラントを設けることができたのは、すべて主人のおかげだと言っています。私たちも同じではありませんか。私たちがいくら大きな結果を成し遂げたとしても、そのようにできたのは主の恵みがあったからだと心の奥深くで告白していないでしょうか。もしその時、これは私のしたことだ、他に誰がいると思っているなら、その人は真実なクリスチャンではありません。また主人が帰ってきて清算をしようとした時に、その人がその場に何の恐れもなく来れたのは、彼がそれまで真実に生きてきたからです。受験生が自分が受ける試験を恐れなく受けることができる最上の道は、その試験勉強を一生懸命に、そしてきちんと行うことです。私たちが神様の御前に立つ日を最善で準備する道は、毎日毎日神様の御言葉通りに生きて真実に生きることです。主人は5タラントを設けた人にこのように言いました。マタイ福音書25章21節です。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。 主人の喜びを共に喜んでくれ。主人は5タラントを設けたしもべに、良い忠実なしもべだと言いました。忠実だということはすぐに理解できますが、良いというのはすぐには理解できません。ところで良いというのは心が善良だという意味だけでなく、いいという意味でもあります。つまりこの人は主人の言葉を完全に受け入れる良い心を持っていたのです。それだけでなく、主人はこの人が5タラントで、また5タラントを設けたことをわずかなものだと言っています。5タラントはお金の量としても莫大な金額です。しかし神様の報いはいつも物質より豊かです。私たちの信仰生活を顧みますと、神様が私たちに物質を多くくださったことより、神様が共におられ導いてくださることがはるかにもっと大きく感じられます。それが私たちの大きな喜びです。主人が生産をしている時に2タラントを受け取った人の反応と主人の言葉は次の通りです。また25章の22節23節です。2タラントの者も来ていった。ご主人様、私は2タラント預かりましたが、ご覧ください、さらに2タラント設けました。その主人は彼に言った。よくやった、良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。2タラントを受け取った人の反応と主人の言葉は、5タラントを受け取った人の反応と主人との会話と同じです。違う点は数字が5から2に変わったことしかありません。それはその主人が相対評価ではなく絶対評価を行う人であるからです。行う神様であるからです。ところが1タラントを受け取った人の反応はこうでした。マタイ25章24節25節です。ところが1タラント預かっていた者も来ていった。ご主人様、あなたはまかないところから借り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。5タラントと2タラントを受け取った人は主人に自分にタラントを預けてくださったと告白しました。しかしこの人はタラントをくださったと言っていません。ただあなたの1タラント、あなたのものだと言っています。ですから自分が隠しておいたタラントも主人が預けてくださったものではなく、主人のものを代わりに地の中に隠していたにすぎません。そのことを聞いて怒った主人はその人にこのように言いました。マタイ25章26節から28節です。ところが主人は彼に答えて言った。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから借り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。だったらお前はその私の金を銀行に預けておくべきだった。そうすれば私は帰ってきた時に利息はついて返してもらえたのだ。だからそのタレントを彼から取り上げて、それを10タラント持っている者にやりなさい。やりなさい。私たちの考えでは、主人が5タラント預かって5タラント儲け、10タラント持っている人が1タラントだけ、1タラントを持っている人に渡したらよいように思います。そうすればしもべたちはそれぞれ9タラント、4タラント、2タラントを持つことになり、良さそうに思います。しかし私たちの考えとは反対に、主人はむしろ1タラントを持っている人のものを奪って、すでに10タラントを持っている人にやるように言いました。これは 信仰生活の原理と同じことです。信仰生活において信仰のある人たちはその信仰の上で真実に生きることで信仰が大きくなりますが、信仰が小さな人たちは信仰ではなく自分の欲望や世俗的な価値観の上で生きることになるので、ある瞬間にあった信仰もなくなったり薄くなってしまうことがあります。このタラントの例えで重要なのは、主人がそのしもべたちにタラントをおのおのその能力に応じて分け与えたということです。主人は自分のしもべたちについてよく知っていたのです。神様は私たち人間を皆異なる姿に作られました。外見も違うし、性格も違うし、力量も違います。私たち人間は工場で同じく作られる製品ではありません。私たちは皆神様の作品です。レオナルド・ダ・ヴィンチがモナリザを同じく100描いたとしても、その全ての作品が決して同じではないでしょう。姿が少しずつでも違うでしょうし、微細な色の違いもあるでしょう。またミケランジェロがダビデ像を100体制作するとしても、その中で 100% 同じ2つの作品はないでしょう。大きさや形が少しずつでも違うでしょう。さらには芸術家なら同じ題名の作品を制作するとしても、意図を持って何かを少しずつでも違う風に作るでしょう。芸術家もそうなのですから、神様はなおさらではないでしょうか。神様はおのおのの人に互いに違う能力をくださり、その能力の程度も違う風にくださったということを心から受け入れることが信仰です。そうしてこそその後に真実な人生が続きます。それを心から受け入れることができなければ、妬みや嫉妬、恨みなどを含む否定的な感情につながります。まるで映画アマウデスでサリエルが自分は持っていない音楽の才能を経験でなく卑しく見えるモーツァルトが持っているのを見て嫉妬するようにです。このタラントの例えでまた重要なことは、主人がそのしもべたちにタラントをおのおのその能力に応じて分け与えたから、その評価もおのおの行ったということです。それで5タラントを預かって5タラントを設けた人と、2タラントを預かって2タラントを設けた人に与えられた褒め言葉と評価が同じでした。この世はいつでも相対評価だけがある場所です。ある部分で絶対評価を行うとしても、それさえもまた違うことに対する相対的な評価です。人間は有限な存在なので、厳密に言って完全な絶対評価は不可能です。しかし神様はいつも絶対評価を行われる方です。それで私たちが信仰により生きることと、知恵のある人生を生きることは、他の人と比較して傲慢になったり落胆することではなく、神様を目的にすることです。今日の本文にも、私たちに計りに従って恵みを与えられましたと言っています。7節はこのように明かししています。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。この御言葉と自然につながるためには、7節の次に11章12節とつながるのが適切であると思います。 こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道師、ある人を牧師、また教師としてお立てになったんです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ですから8節から10節は一種の挿入句だと言えます。文脈上では外す方がはるかに自然に見えます。それでもこの3つの聖句があるのは、私たち各々に恵みをくださる方がどなたかをはっきりと明らかにするためだと思います。8節はこのように明かしています。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々の賜物を与えられた。この場面は古代戦争の姿を思い浮かばせます。当時王や将軍たちが戦争で勝利をして戻ってくる時、敗戦国の王や兵士たちは鎖でつながれて連れてこられました。文字通り勝利者は捕まえられた者を捕まえてきました。その捕まえられた人たちは勝利を祝い看護する人々にとって動物園の猿でした。そして略奪物の中で一部を人々に土産として投げ渡しました。イエス・キリストも私たちに賜物を与えてくださることを、勝利を明けた将軍が略奪物を分け与えるように、サタンとの戦いで勝った後、看護する私たちに分け与えてくださるように描いています。9節10節です。この上がられたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということではなく、ないで何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために、もろもろの天よりも高く上げられた方なのです。この御言葉で地の低いところがどこなのか正確に解釈することは難しいです。普通は大きく2つに分けて解釈しています。第一に、地の低いところがイエス様の受肉、つまり、処女の誕生を意味すると解釈しています。詩編139編13節から15節です。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に怪しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っています。私が密かに作られ、地の深いところで仕組まれた時、私の骨組みはあなたに隠れてはいませんでした。ここで地の深いところは母の胎を表現していて、人間に対する神様の摂理と御業が神妙で予測できないことのように歌っているのです。それで私たちに計りに従って恵みを与えられた方が人間になられたことを、地の低いところに下られたと表現しているのです。また地の低いところは心理的に深いところだと言います。高校生の時に習った朝鮮時代中期のイハンボ先生の詩があります。チョンリョンの高い峰を越える雲よ、古心面涙を雨に見立てて乗せ、あの方がいる九十神書に降らせたらどうだろう。参考に、古心面類は王に愛されない孤独な臣下の恨めしい涙です。そして九十神書は、または九十宮殿は、王がいる宮殿の中を指す言葉です。文字的には門が5つもある深いところです。だからといって宮殿の地の下、地下にあったわけではありません。王がそれだけ 心理的に遠くにいるということを表現しているのです。中住神書が地の深いところと似たような意味だと言えます。第二次に地の深いところが地獄を意味すると解釈します。ペトロ第一三章18節から19節、キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪いと人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の御元に導くためでした。その霊においてキリストは囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたのです。イエス様が十字架で亡くなられた時に肉体は死にましたが、その方の御霊は囚われの霊たちのところに行って御言葉を語られたとあります。つまり私たちに計りに従って恵みを与えられた方は地獄でもキリストであられると述べ伝えているのです。それで本文の8節から10節の御言葉は私たちに恵みを与えられる方がどなたかについて明かしています。私たちに恵み食分をくださるイエスキリストは全宇宙を統治される方であると強調しています。本文の7節をもう一度読みいたします。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。通り戦争で勝利した王や将軍たちは略奪物を自分たちを歓迎する人々に気ままに投げ与えました。略奪物は本来自分のものでもないし、またそのように投げ与えることで自分を誇示することができなかった、できたからです。しかし我が主が私たちにくださった恵みは主が定められた計りに従って、また私たち各々に見合った分だけくださいました。それである人はその計りに従って使徒に立てられ、ある人は預言者に、またある人は福音を伝える人に、またある人は牧師と教師に立てられました。そしてその職責を通して信徒たちを完全にしてくださり、奉仕の仕事をさせたり、キリストの体である教会を立てさせたりもしたとあります。ですから私たちがどんな賜物を受け取ったかに関係なく、どんな品性であれ、どんな能力があれ、そして生きてきながらどんな経験をしたかに関係なく、その全てはキリストが私たちに計りに従ってくださった恵みの結果です。冒頭でお話ししたタラントの例えで、主人は5タラントと2タラントを設けた人に、あなたは本当に有能だとおっしゃったり、あなたは力量が優れているとおっしゃらず、よくやった、良い忠実なしもべだとおっしゃいました。忠実だという言葉は、期待した以上の利益を残したり、実績を成し遂げた時に言う言葉ではなく、主人が言った通りに貫通した時に言う言葉です。また1タラントを受け取った人にも、あなたは本当に無能だとおっしゃったり、能なしのの一つという言葉もあるのに、あなたには何も能もないのかとおっしゃらず、悪い怠け者のしもべだとおっしゃいました。怠け者という言葉は期待以下の利益を残したり、上げた実績が少ない時に言う言葉ではなく、主人が言ったことと行うべきことをしなかった時に言う言葉です。主は私たちが多くのものを持つ人になったり、高い位置に座る人になることを望まれず、忠実であることを望まれます。忠実に生きる過程でもっと多くのものを持つことになったり、もっと高い位置に座ることになるかもしれません。忠実な人生の結果により財物や高い位置などが与えられることと、多くのものを手にすることと、高い位置に座ることを目的にして生きて、そのようなものを手にすることとは、その姿は似ているように見えても、その内容とその意味は決して同じではありません。私たちが忠実に生きていく唯一の方法は、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして神様の御言葉を人生で成し遂げていくことです。 先の金曜日、先日の金曜日8月15日は独立80周年であり、今年は第二次世界大戦が終わったことを記念する終戦80周年になる年です。第二次世界大戦は1939年9月にドイツがポーランドを侵攻し、イギリスとフランスがドイツに宣戦布告をしたことで本格的に始まり、1945年8月に日本の広島と長崎に原子爆弾が投下され、8月15日に日本の降伏が宣言されて戦争が終わりました。先日の15日に石破茂日本総理が第二次世界大戦、終戦80周年談話を発表しました。その内容の一部がこうなっています。先の大戦から80年が経ちました。今では戦争を知らない世代が大多数となりました。戦争の惨禍を決して繰り返さない、進む道を二度と間違えない、あの戦争の反省と教訓を今改めて深く胸に刻まねばなりません。未だ争いが絶えない世界にあって、分断を排して寛容を鼓舞し、今を生きる世代とこれからの世代のためにより良い未来を切り開きます。この内容が本当に本心であり、誠の決断であることを望みます。毎年終戦記念日になると思うことは、国家の指導者たちと国民がいつも揺れ動く国際情勢の中で、国がどこに向かうべきか、どのように生きることが正しいことかを考えずに、世俗的な価値観に従って生き、欲望を追求しながら生きたら国も崩壊することになり、主権も失うことになるかもしれないということです。そしてもしそのようなことが実際に起こったら、後世はずっと苦しみを被ることになるということが、この100年の歴史が教えてくれた教訓です。私たち皆、主が私たちそれぞれに計りに従ってくださった恵みを受け入れ、私たちの人生の場で主に捕まえられたものを掴もうと走っていきましょう。また神様の御言葉に従い、心を尽くして御言葉を成し遂げる人生を生きていきましょう。私たちが神様の御言葉を守り、神様の御言葉に従うことよりもっと光り輝く人生はありません。なぜなら神様の御言葉は光であられ、神様の御言葉である真理が私たちを真に自由にしてくれるからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、主人がそのしもべたちにおのおのの能力に従って互いに違う量のタラントを預けたように、神様も私たちに互いに違う種類のタラントと互いに違う量のタラントをくださったことを十分に受け入れられるようにしてください。また私が受け取ったタラントが私の気に入らないからといって不平を言ったり、私が受け取ったタラントの量が少ないと恨まないようにさせてください。そして私が受け取ったタラントと他人が受け取ったタラントを比較して傲慢になったり落胆しないようにさせてください。主が私にくださったタラントは私に見合った分量の恵みをくださったのだと心に刻ませてください。またもちろん主が私たちを評価される時も各々評価されるということも忘れないようにしてください。私が受け取ったタラントが何タラントであれ、忠実に生き5タラントと2タラントを預かった人が同じく褒められたように、私たちも同じように褒められるようにしてください。特別に独立80年と終戦80年を迎えされてくださり感謝します。二度と韓国が他の国の侵略を受けたり、主権を奪われる、ありえないことが 起こらないようにしてくださり、私たちが弱肉強食の倫理に論理に従って落ちて他の弱い国に害悪をきたしたり、その国の主権を蹂躙することがないようにしてください。私たち大韓民国がアジアをはじめ人類に仕える神様の通路となるようにしてください。また私たち皆が毎日主に捕まえられたものを掴もうと走っていくだけでなく、人生の場で心を尽くして神様の御言葉を成し遂げていくことで、私たちの毎日毎日が主と同行する終戦記念日になるようにしてください。主がくださる真の自由と平和を享受できるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。